旧約聖書199ページレビ記16章1節から14節。アロンの2人の子の死後、すなわち彼らが死の前に近づいて、そのために死んだ後、死はモーセに告げられた。死はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ。かつた時に垂れ幕の内側の聖所に入って、箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからである。アロンは次のようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として若い牛、また全焼の生贄としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着き、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布のかぶり物をかぶらなければならない。これらが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それらをつける。彼はまたイスラエル人の改宗から、罪のための生贄として親木2頭、全焼の生贄として子羊1頭を取らなければならない。アロンは自分のための罪のための生贄の子牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。2頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。アロンは2頭のヤギのためにくじを引き、1つのくじは主のため、1つのくじはアザゼルのためとする。アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするために、アザゼルとして荒野に放すためである。アロンは自分の罪のための生贄の子牛を捧げ、自分と自分の家族のための贖いをする。彼は自分の罪のための生贄の子牛を贈る。主の前の祭壇から、膝がいっぱいの炭火と両手いっぱいの粉にした香りの高いコートを取り、垂れ幕の内側に持って入る。その子を主の前の火にくべ、甲から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。彼は帽子の血を取り、指で贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で7度その血を贖いの蓋の前に振りかけなければならない。レビ記16章の1節から14節のところでした。続きまして、新約聖書はヘブル人への手紙、いつもの続きですけれども、7章の26節から28節、7章の最後のところをお読みいたします。新約聖書第3版の標準版で、新約の432ページになります。それではお読みします。新約聖書ヘブル人への手紙、7章26節から28節。またこのように清く、悪も穢れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。ヘブル人への手紙、7章の26節から28節でした。今朝はこのところから、ヘブル人への手紙連続公開24回目になります。ただ一度で成し遂げられたと題して、しばらく言葉を取り継がせていただきます。この新約聖書ヘブル人への手紙というのは、信仰を持ち死に仕える人生を歩んではいますけれども、しばらくさまざまな理由があったのか、信仰が低迷しているという人たちに対して、あなたの信仰を最後まで貫くようにという励ましの言葉、叱咤激励の言葉を語っている、そのような励ましの書物ということができます。大小合わせて13とか14とか勧めの言葉が語られています。特に旧約聖書との比較で、旧約をよく知っている人たちに対して、旧約のさまざまなこと、預言者の言葉であるもそうですし、モーセ律法に命じられている神殿礼拝のシステム、特に祭司たち、 のことについての内容もそうですけれども、旧約聖書のさまざまなことと比較しまして、その旧約が指し示している本体であるイエス様がどれほど素晴らしい方であり、旧約のあるこれに比較して比類のないほどの素晴らしいお方であり、一度限りの完全な救いを十字架の上で私たちに提供してくださるお方であるのかということを教えて、このイエス様を信じる信仰へと生涯とどまるように、そうした励ましをしている手紙です。その中でこの7章のところは旧約の祭司たち、モーセ律法の中にいろいろ命じられています神殿礼拝のシステム、イスラエル十二部族の中でレビ部族が祭司として、あるいは神殿で使えるものとして奉仕をして、イスラエル全体の宗教生活を支え、創造主であられる神様と、そして罪ある私たち人間との間を取りなす働きをする、そうした祭司たちとの比較において、イエス様がどれほど大祭司として比類のないお働きをしておられるのかということについて語っている。まあ、特にモーセ律法のレビ部族の祭司だけではありませんで、かつて先祖のアブラハムの時に現れてくださったメルキゼデクという孤高の祭司とも比較しまして、イエス様はモーセ律法を超え、レビ族のアロンの家系の祭司職を超え、このメルキゼデクに等しい大祭司としておられるんだということを語っておられます。まあ、そうしたことを語りまして、先週あるいは今週のところ21節とか22節とか、そこら辺のところから最後までのところでいくつかの具体的な事柄を挙げまして、レビ系の祭司たちに比べてイエス様がどれほど素晴らしいお方であるのかということを語っているのがこの7章の後半のところです。言い換えれば、人間が、神様がレビ系の祭司モーセ律法を通して旧約の祭司職のシステムについてあるこれと指示をしてくださいまして、その指示に従って人々が、人間が営んでいるわけですけど、最終的に営むのは人間です。人間が行っている創造主であるお方と私たちと結びつける働きというものがどれほど、まあ、いわば不完全なものであるのか、そうして神様ご自身が用意してくださった神様と人とを結びつけるシステム、つまりは神ご自身が人となっておいでくださったイエス・キリストというお方ですけれども、その神様ご自身が直接用意してくださった救いのシステム、それがどれほど素晴らしいものであるのかということを語っているところです。あるいは言い方を変えれば、人が作り上げて実行している宗教と神様が私たちのために用意してくださった宗教というか、神様が直接なさってくださった御業と比較して、人の働きはたとえ神様が命じてこうやるようにと言われて実行しているにしたとしても、人がやっていることは不完全である。神様ご自身がイエス様を通してやってくださったことこそが完全なんだと、そのように語っているところです。そしてそうした中で、具体的にイエス様がこのモーセ律法に記され命じられたレビ族のアロンの家系の祭司たち、あるいは大祭司と比較してどれほど優れておられるのかということが、3つの点でこの7章の後半のところでは語られていました。1つはまあ先週見たことで、残り2つを今日見ていくわけですけども、第1は23節から24節のところに出てきます。人間の祭司は死ということがあるために、どんどんどんどん世襲でもって変わっていくんだ、誰か一人が永遠に祭司職、大祭司職を務めるということはできないので、その人の死によって次の祭司が立てられる、次の大祭司が立てられるというふうにして、一人の人の死によってその都度その都度祭司職というものは一旦ストップをする。だけれどもイエス様はただお一人が永遠に生きておられ、永遠に存在しておられるお方ですので、継ぎ目なく中断なく、ただお一人のお方として祭司としての働きを成し遂げてくださる、続けてくださるという。 それがまず第一のモーセ律法に基づく出来族の祭司たちとイエス様との比較です。第2番目、第3番目のことは今日見ることですけれども、第2番目は旧約の祭司たちには罪があったので、人間の祭司たちには罪があったので、まず自分の罪を贖わなければ何もできなかったけど、イエス様は罪のないお方ですので、ご自身をいきなり捧げることによって私たちのための救いを完成してくださったというのが2番目のことです。そして3番目のことは、旧約聖書のモーセ律法に基づくレビ族の祭司たち、祭司職、宗教システムというのは、毎日毎日犠牲を捧げるということをしなければなりませんでした。繰り返し繰り返し、毎日毎日捧げることによって、自分たちの捧げているものの効果はほんのわずかです。翌日にはまた捧げなければ効果がなくなってしまいますということを自ら告白をしているんだというわけです。それに対してイエス様は、ただ一度だけご自身を捧げることをもって一切の繰り返しがなく、ただ一度だけで全てを完成させてくださった。それが3番目のことです。こうした3つの素晴らしい特徴というものを持っていまして、その結果イエス様がどのようなお方であるのか、あるいはイエス様の用意してくださる救いがどのような素晴らしいものであるかというと、まあ、先週は25節のところを見ました。完全に私たちを救うことができるのです。この完全にというのは2つの意味がありまして、永遠にという意味と、全ての面においてという面と、その両方の面を持っていて、おおよそ私たちの人生のあらゆる面において私たちを救うことができます。また永遠の世界にまで至る永続性を持って私たちを救うことができます。イエス様の救いは永遠性と包括性において完全なお方です。完全な救いですということが先週見たところで語られていました。今日のところですと、イエス様はどのようなお方であるのかということは、26節のところではいくつかの形容詞が重ねられています。清いお方である、悪も汚れもないお方である、罪人から離れておられるお方であって、その結果罪の影響を受けることのないお方である、さらには地上で働く人の祭司たちではなくて、天よりも高く上げられたお方としての大祭司です。そのようなイエス様の特徴というものが語られています。そうしたお方として、このお方こそが私たちにとってまさに必要なお方です。というか、必要にして十分なお方です。そのことがこのところで語られています。まあ、そうしたイエス様の素晴らしさが語られています3つの面の2つの面が語られているのが今日のところです。まあ、先ほど言いました、旧約の祭司たちは人間でしたので罪があったけれども、イエス様には罪がなかったということです。それは27節のところに語られています。他の大祭司たちとは違い、キリストはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を必要捧げる必要はありません。自分の罪のためにまず犠牲を捧げなければならなかったということです。まあ、この点は先ほどのもう一箇所のレビ記の16章のところに出てきたところです。まあ、レビ記の16章は祭司職全般というよりは、祭司の一番最初であるモーセのお兄さんのアロンとその子供たちのことについて触れているところですけれども、アロンの子供たちがまず自分の罪を清めてからのうちに宗教儀式に当たるということを、その原則を踏みにじっていきなり何かをしようとしてしまいましたので、神様に裁かれるということがありました。まあ、それをもって神様はアロンに対して、二度とこのような悲劇が生じることがないように、私が語る原則をしっかりと踏まえなさいということで語っておられるのがレビ記の16章のところで、まあ、そこはアロンに対する命令ですけど、この原則がその後延々と歴史が続く限り イスラエルの神殿で奉仕をする祭司たちの原則となっていくわけです。それはまず自分と自分の家族のための罪を清めるということをしなければ祭司としての働きをすることはできません。清い神様のもとに近づいて清い神様に対して罪人のことを願う、そのような働きをするものですから、まず自分の罪を解決していてなければ清い神様の前に罪人のままで出ていくことはできないということです。したがって水で体を清めなさい、順番から言うと聖なる衣装を身につけなさい、かぶり物にしろ上着にしろ下のものにしろ、とにかく聖なる衣装を着て、そうして水でもって自分を清めて、さらにはお牛を用意してお牛を捧げる。それも民の罪のためではなくて、まず自分の罪、自分の家族の罪のためにお牛を捧げて、そのようにしてまず自分が清められ、神様の前に出ることにふさわしい資格を得、そしてまた神と人とを取り継いでいく宗教儀式にあたるにふさわしいものとして資格を得て、その次に人々のための罪の贖いの犠牲を捧げるということができるわけです。人間である祭司は自分の問題をまず解決しなければ他に当たることはできない、他の務めに当たることはできない、それが大原則であるわけです、あったわけです。で、私は10代の頃日本赤十字の主催します水泳救助人の講習会というのに出たことがありまして、何日か出ると水泳救助人の資格をもらえるというようなことで、夏休みのどこかの高校のプールを借りて講習会が開かれて出たことがあります。まあ、その時はちょうど自衛隊の若者たちもその資格を得ようとしてどっと講習会に臨んでいましたので、周りを見るとみんな自衛隊の格好のように青年たちばっかりで、その中で私たち何人かも加わって講習を受けたんですけど、まずはそのプールの中でどれほど泳げるのかということで自分自身の泳ぎが確かめられました。あるいはまあ講習を受けてできるだけ自分が泳げるようにということでいろいろやられるわけです。この段階で自分が泳げないと先に進むことはできませんし、とにかく泳がされて、でその次に今度はいざ溺れてる人をどうやって救助するかというその救助の仕方が、そんなに深いプールではありません、足が立つプールですからやりにくいんですけど、そのプールでもって、ペアを組んで、私も自衛隊の青年とペア組んだんですけども、人をどうやって救うのかというような訓練を受けて、まあ、その時に抱きつかれたら終わりですから、抱きつかれてしまったら自分も溺れてしまいますので、まずは抱きつこうとしたら相手を突き放して、溺れさせてもいいから相手を突き放して、それから後ろの方に回って抱きつかれないようにして彼の体を抱きしめて、そうして泳いでいってなんとか助けなさいという形で、自分が溺れてしまったらダメなんだというような、そのことをこう教えられたというようなことがあります。まあ、そんな講習を、夏の間数日間受けたということがあって、結果としてその講習の日赤の水泳救助員の資格はいられたのかどうなのか、確かいられなかったような、起こってしまったような気がしますけれども、まあ、そんなことがあったりしました。あるいは飛行機に乗りますと、大体必ず救助のあるいは緊急事態の時のアナウンスというのが説明されまして、緊急事態には上から酸素マスクが降りてきますので、その酸素マスクをつけて、そして救命具をつけてというような指導がいつもなされます。まあ、その時に子供がいる人たちがまず降りてきた酸素マスクを自分がつけてください、親ですから子供を助けたいということで子供にいきなりつけてしまうと、親の方がつけてないから圧迫してしまってどうにもならなくなってしまうということがありますので、まず親が酸素マスクをつけて、それからゆっくりと自分の子供に酸素マスクをつけてあげてください。まずは自分が救われることを考えなければどうにもなりませんよというような指導がこうなされます。まあ、人間の社会は人を助けようと思っても助ける私たちの側も有限な存在ですので、なんとかまず自分の身柄をといいますか自分の命を確保しなければ人を助けることはできない。祭司たちも まあ、同じように言うとちょっと違うところもあるかもしれませんが、まずは自分の罪を許していただかなければ偉そうに人の罪を許すなどということはできないのです。ですからまず水を浴び、あるいは聖なる衣装に着替えて、そうして自分のために帽子をほぐることによって、まず自分の罪をあがらうということをしなければならないわけです。でなければ人を救うなどということは祭司として進めることができないわけです。それが旧約の人間である祭司たちの限界ということになります。けれどもイエス様はそうではなく、イエス様は罪のないお方です。この手紙の中でも何回も繰り返して語られています。罪を一切犯さない生涯を送られたお方ですので、イエス様は自分のためにまず罪の贖いをするという必要はありません。いきなり人々のため、しかも動物ではなくてご自身を捧げることによって私たちの罪の贖いをしてくださったお方であるわけです。これだけとっても人間の行う宗教的な儀式で、そして神から使わされた神ご自身である人と習ったお方であるイエス様が成し遂げてくださった贖いの御業との違いというものがはっきりとしてきます。イエス様だけはご自分のことを一切関わる必要がなく、いきなり私たちのためにことを行ってくださったということです。それがまあ2番目のことです。先週見ました、祭司たちはどんどん入れ替わっていくけども、イエス様はお一人永遠に生きておられるということに続いての2番目、そして3番目が27節の今のところにあります。民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエス・キリストはご自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げてくださったのです。旧約の祭司たち、あるいは旧約の宗教システムでは毎日ことを行わなければならなかったわけです。あるいはレビなどでは細かい犠牲の規定、そして祭りの規定というようなものがありますので、毎日やるべきことは何なのか、毎週やるべきことは何なのか、季節ごとにやるべきこと、祭りは何なのか、あるいは個人の人生の中で罪を犯した願い事があるというような特別な時にしなければならないことは何なのか、そして年ごとにやらなければならない祭りであるとか儀式、何年かごとに一度やらなければならない祭りとか儀式とは何なのかということが様々に語られています。人間の営む宗教儀式というのは繰り返し繰り返し行われていくわけです。別にキリスト教あるいはユダヤ教、旧約聖書だけではありませんで、さまざまな宗教でも儀式というもの、祭りというものは季節ごとに年ごとにずっと延々と繰り返されていきます。まあ、繰り返すことによって伝統の継承といいますか、次の若い世代に宗教儀式を覚えさせ、見させ、そして受け継がしていくというそのような目的もありますけど、同時に毎回毎回繰り返すことによって、これは疑似ですよ、まあ、偽物ですよというと他の宗教に対して失礼になるかもしれませんけれども、本物ではありません、真似事です、一時的なものです。ここで行われていて得られる成果というものは一時的なものですので、また次の儀式の時、次の祭りの時、次の行事の時、繰り返すことによってまた一からやらなければならない、やり直さなければならないのです。これはあくまでも一時的なものですということを、いわば自ら告白しているようなものであるわけです。まあ、他の宗教のことはちょっと失礼ですから置いておくにしても、聖書の場合でも旧約聖書のレビ系の祭司たちによる宗教システムというものは、毎日毎日毎週毎週毎月毎月、季節ごとに、そして年ごとに延々と繰り返していくことによって、いわばこれらの儀式は偽物であって、真似事であって、決してその効果は永遠に続くものではありません。いつもいつも繰り返さなければ効果は持続しないというか、効果はすぐに切れてしまうものなんですということを、いわば証ししているようなものであるわけです。それに対してイエス様は2000年前の杉越の祭りの時、今日のおそらくは4月の中ぐらいに、お一人1回だけ歴史上十字架にかかることによって、ただ一度の贖いを 完成してくださいました。これは一度限りの決して繰り返されることのないたった一回で完璧に成し遂げてくださった救いの御業であるわけです。まあ、私たちはキリスト教の行事も繰り返すということを確かにします。毎週日曜日ごとに礼拝として朝集まることによってイエス様が私たちのために死なれ3日後に復活してくださった復活を記念し感謝して日曜ごとに礼拝を捧げるということをします。あるいは3月4月になりますと受難週を迎えて受難週の聖書箇所を読み数日後にはイースターを迎えてイエス様が復活なさったことを確認しというふうにして私たちはそういう宗教儀式を確かに繰り返しています。あるいは聖餐式という形でイエス様の十字架で裂かれた体と流された血を象徴するものとしてのパンとブドウ液を毎回毎回毎月毎月教会によっては毎週礼拝をやるごとに扱うということをします。これは宗教儀式を繰り返している、あるいは贖いの儀式を一度だけではなくて有限な時間の限界があるものですので毎回毎回繰り返さなければなりませんとして行っているものではなくて思い出すということ、あるいは覚えているということとして私たちは儀式を行っているわけです。イエス様の復活を記念して日曜の朝などに集まる、大体毎月聖餐式を執行する、こうしたことはイエス様の贖いが不足しているんで足らないんで時間的な限りがあって効用が切れてるんでまたもう一度それをやらなければならないということではなくて、贖いはもう一度限り永遠のものとして行われました。それを私たちが忘れないように思い出すために覚えているために繰り返し繰り返しそうした儀式というものを行うわけです。聖餐式の時にはパンを取り、あるいはブドウ液を取って、これは私の血です、これは私の体です、私を覚えてこれをしなさい、というふうに知識者によってイエス様の言葉が紹介されて、思い出すために、覚えているために、私たちは聖餐式に扱います。礼拝にしろ、あるいは聖餐式にしろ、2000年前のイエス様の十字架が不十分だ、だから私たちが追加をやっている、補いをやっている、効果が切れているから、その効果を新たにするためにアップデートしている。いうようなことではなくて、私たちはただ一度限りの贖いを忘れないように思い出すために私たちはそのことを行っているわけです。それは旧約において様々な儀式が延々と繰り返されているということとは全く違うものです。儀式は贖いは一度限り、ただ私たちはそれを毎回毎回確認して思い出してそして心の内に刻みつけておく、それがキリスト教会が行っている様々な宗教儀式です。他の宗教儀式との大きな違いは同じこと同じ効果が持ったものを延々と繰り返しているというのではなくて一度限り行われたものをひたすら確認し思い出している、そこに大きな違いというものがあります。つまるところイエス様は一度限り完璧に贖いを成し遂げてくださったお方です。26節のところで清く悪も汚れもなく罪人から離れまた天よりも高くされた大祭司というふうにしてイエス様がどれほど素晴らしい比較しようのないほどのお方であるかということが確認される、あるいは28節のところでも永遠に全うされた御子というふうにしてイエス様は地上の一時的な物事ではなく永遠の世界において完成してくださったお方であるということが確認される、そしてそのようなお方が26節のところで私たちにとってまさに必要な方ですと語られます。まあ、まさにと言いますか、ただお一人私たちにとってなくてはならないぜひとも必要なお方、それが一度限り完全に贖いを成し遂げてくださったお方イエス様ということになります。その一度限りの完全性が27節の最後のところでキリストは自分自身を捧げただ一度でこのことを成し遂げられたからですというふうに語られています。一球入魂という言葉がありまして、まあ、プロ野球の投手なんかに使われるのかもしれませんが、たったの一球に心を込めて全力で投げる、まあ、それは一球入魂の思いでもって毎球毎球投げるということもこうあるでしょうし、この時この打者に対して ということで、ただ一球の心を込めた投球をして、それで三振に打ち取って勝利するということもあるでしょうし、まあ、そうした本当にこの一球という意味で魂を入れた一球、一球入魂というような言い方があります。旧制度の方々がキャンティンカーを乗ってまして、まあ、大きなトラックといいますか、大きな車で持って、自衛隊の方々と同じような装備を持っていて、何百人もの食事を一気に作ることができると、2、300人の食事はもう2、30分ですぐに作ることができるというような大きな、調理施設を備えたキャンティンカーというものを持っていまして、災害の時にその車を持って被災地の方々に炊き出しをするというようなことをやっています。で、まあ、日本のそうした救世軍のキャンティンカーの責任を持っている方、よくお会いするんですけど、面白い方でもってて、いろいろこうアイデアを作っていろいろなものを作ります。ただ単に食べ物のものを作ってもしょうがないんで、その地域のその季節のものでもってこんなものを作ってみましたとか、いろいろこう工夫して作ったりします。そのキャンティンカーにも人々が近づきやすいようにということで、いろいろこうおかしげな絵をこう描いて貼ったり、多分プリンターで、パソコンで作ってプリンターで印刷して貼ったりするんでしょうけども、いろいろ面白そうな絵をこう作って、彼も食堂風の感じのということでいろいろこう作ってるんですが、まあ、そういう中に一つ一食入魂という言葉を書いて貼り出しているのがありまして、私どもはもうこの食事に心を込め、魂を込めてお作りしていますので、どうぞ被災地の方々食べてくださいという、一食入魂というような、面白いことが伝わっているなというようなことで、いつもそのキャンピングカーを見るたびに、その方に会うたびにこう思い出すんですけども、まあ、一度限り心を込めて全力を尽くして行う、まあ、投球にしろ食事にしろ、一球入魂一食入魂がいつもこう繰り返されて、次の場所で次の場所で次の選手へとこう続いていくわけですから、決してそれで一球で終わり、一食で終わりということではないんですけれども、イエス様の場合には一度限りの贖いに全力を尽くしてご自分を捧げて成し遂げてくださって、そうしてそれで終わり、足らないものは一切ない、全てはこれで完成した、たった一球で、たった一度で、たった一回の十字架の贖いで全てを成し遂げてくださったお方であるわけです。ここにイエス様の贖いの素晴らしさがあります。人が行う宗教はどっかしらに不安があり、解決できないものがあり、まれごとのようなところがあり、そしてそれは何回も何回も繰り返していきます。伝統の継承ということもあるんでしょうけれども、去年やったことでは不十分なんで、今年もまた私たちの罪のために、私たちの、幸いな人生のためにという形で、家内安全商売繁盛のためにということで、私たちは毎年毎年繰り返していきます。まあ、私たちは別にクリスチャンはやりませんけども、一般的な意味で人は繰り返していきます。人間が行うものはどこかに不安があり、恐れがあって、またやらなければ、次もやらなければ気が済まないというようなところがあって、それはどこかしらで私たちは、今私たちが取り組んでいる宗教儀式は決して完璧なものではないんだ、一時的なものでしかないんだということを肌身で感じているからこそ、それは毎回毎回繰り返して、まあ、そうした人の営みを批判する必要はありませんけれども、でもそれは足らないんだということを私たちはお伝えしなければなりませんし、イエス様だけが人となられた神ご自身として一度限りの完全な救いを成し遂げてください。あと私たちはそれを忘れないように、思い出すように、覚えているようにと、儀式は、宗教活動は続けてはいきますけれども、贖いそのものは一度限りの完全なものとして成し遂げてくださった、その救いを私たちが預かっているんだということを覚えて感謝をしたいと思いますし、またこの一度限りで成し遂げてくださった救いを私たちは自分のものとしてもいただきたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い神様、旧約の祭司たちが行うことは神様の命令に従っての律法に基づく儀式ではありましたけれども、でも人がやることですので、毎回毎回繰り返してしなければその効果はない、そのようなものとして、疑似的な救いとして、疑似的な贖いとして行われていましたけれども、その贖いの儀式、 が指し示している救い主イエス様の贖いは、ただ一度限り完全なものとして行われたことを感謝いたします。今私たちが一応ごとに集まって儀式を、犠牲を、贖いの技を繰り返す必要がない、ただ一度だけ行われたその贖いを思い出し感謝し心に刻む、それで十分であることをありがとうございます。イエス様のただ一度限りの完璧な贖い、神様のもとに私たちが近づいていくその道を開いてくださった、その贖いをしっかりと受け止めて感謝して覚えて人生を送ることができますように導いてください。また求道中の方々はどうかこのイエス様の一度限りの完璧な贖いをご自分のものと信仰して受け入れることができますようにも導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。